ひばわりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。女性の人生の2ですね。1っていうのは女性の人生っていう名前ついておりませんで、なんか人生の錯覚とかいう名前つけたんですが、そこでは女性が閉経の時になぜ命が終わらないのかという話に終始しちゃったもんですから、今日はその他の女性の人生をですね、話をしてみたいと思います。男性から見て女性というのは非常に魅力的で優しくて、いいことばっかなんですね。で、女性が考える女性というのと、男性が考える女性というのは相当違うわけですね。特に私は、科学者武田邦彦と自称してるんですが、物事を基本的には他の人よりか科学的に考える。したがって、10億年から15億年前にできたオスメスというものがですね、だんだん性格とか、体つきとかが、離れていって成功してるんですね。今なんか男女同権だった、同権はいいんですけど、同権は決まってるんですが、共同参画とかですね、夫婦別姓とか言っておりまして、できるだけ生物学的に言えば人間が不幸になるように頑張ってると、そういう政治的な目標を立ててる女性の政治家結構多いんですけど、もうちょっとやっぱり僕は科学的な目を見てですね、オスとメスというのはどういうことで存在価値があるのかということを長期的に考えてほしいと思うんですね。女性の方が出てくる大きな欠点はですね、物事を見る目が短期的だってことなんですよ。例えば地球温暖化ですごく活躍してる女性って多いんですけど、もうみんなね、ここ50年ぐらいなんですよ。どんなに長くても産業革命以来とか、江戸時代以来とかいうことでですね、それも女性はちょっと権威に弱いところがあるので、産業革命から1.5度以内に抑えるなんて言うとですね、もうそれが血眼になっちゃいましてね、もう1.5度を超えたら大変だとか言ってる女性の気象予報士なんていっぱい多いんですけど、大体産業革命の時ってものすごく寒かったんですね。よく有名ですけど、リトルアイスエイジって言いましてね、小氷河期と言いまして、それでヨーロッパではテムズ川が凍ったりですね、もう凍死がすごく多かったわけですね。日本でも江戸時代の寒い時は飢饉が相次ぎましてね。そしてもう女性なんか東北の女性がどんどん身売りをするというような時代だったんです。つまり人間社会っていうのは温暖化をしますとね、大体全体的に豊かになるし、健康になるんですね。寒冷化すると凍死者が増えたり、戦争が増えたりするんですね。やっぱり、凍死っていうのがあるんですね。それから、凍傷とか、温度が下がると、それで亡くなったり、指が腐ったりするっていうのが出るんですが、温暖になって人間が被害を受けるってことはほとんどないんですね。これを調べた人がいまして、確か、今の基準よりか、温度が高くなるのと低くなるの、どっちが被害が大きいかというのを計算した人がいましてね、調査して。確か2対11だったか2対18だったかですね。それいろんな事象をどう見るかによって違うんですけど、10倍以上でしたね。温暖化した方は被害が少ない。寒冷化した方は被害が大きい。いずれにしても今の状態から変わるので、多少の被害は出るんですね。例えば家の作りとか、着てる着物とか、生活の様式とか、そういうのが変わりますからね。これはもう、人間はまだ対処できるんですけど、動物対処できないので、現在は氷河時代ですから寒いんで、動物のほとんどは、赤道直下の方に移動しちゃいましたね。まだ動物が赤道直下から、温帯地方に、上がってくる様子がないもんですから、やっぱりまだちょっと動物には寒い時代かなというふうに思いますが、そういう視点が女性の場合はほとんど出ません。もう、世の中が1.5度って言ったらもう1.5度。温暖が怖いって言ったら温暖が怖いってこういうふうになりますね。それが女性の欠点ではあるんですけど、欠点と言えるかどうかわかんないんですよ。というのは、女性の一番重要なことは、次の時代を開くための人間なんですね。それがメスなんですよ。オスってのは現在の安全を保ったり、戦争ですね。それから現在の食事を確保したりっていう、現在を担当してるのが、男なんですよ。で、女は未来を担当してるんですね。ですからもう、体も全部、子供がいるかどうか別にしておっぱい作って、 そして子供を産む機能も全部作って、まあ12、3歳ぐらいになったら生理が始まって、本当厄介なものをずっと一生背負って、一生っていうか閉経まで背負ってるわけですね。筋肉もついてないから、男性に頼まなきゃならないこともいっぱいある。じゃあなんでそんな不便なの？つったら、男性が現代を担当してて、女性が未来を担当してるんですよ。だけど私はね、テレビで随分いろんな地上波テレビに出させてもらいましたけどね、女性で活躍してる人、二ついますね。頭が良くて活躍してる人、それから外国で教育を受けた人。外国だってほとんど欧米ですけどね。この二つのね、女性の指導者はですね、なぜか女性が次世代を作ることに価値を見出してないんですよ。つまり子供を産んだり育ったりすることに価値を見出してないんですよ。だから、コンプレックスがものすごく強いんですね。女性は劣るって考えてるわけ。今度もそうでしたね。高市さんという女性の首相になって本当に素晴らしいですよ。僕は素晴らしいと思います。女性の格好もしてますよ。ところが、日本の女性の活躍する人は、おしなべて高市さんのことを悪く言ってます。それは嫉妬だっていう人は言いますけど、僕は違うと思いますね。ああいう女性っていうのはね、男性の仕事とか男性の格好をすると、これがいいって言ってるんです。それで僕はもうテレビで随分戦いましたね。いや、男性から見たら女性の方が優れてますよって僕は言っても全然理解してくれないんで、ある時に僕は、そういう女性の投資でもう食ってかかってくるんだよね、こっちに。僕が、そんな食ってかかって私は身体障害者ですからって言ったら、女性ですからやっぱり、武田先生身体が悪いんですか？失礼いたしました。ところでどこが障害があるんでしょうかっていう。僕には子宮がないって言った。子宮がないってことはね、体の非常に大きな血管なんですよ。もしも世の中が男性だけだったら、この世代で終わりですから。子供いないから。ね。だから、女性が子供を産んでくれるってことはもう僕らにとってはね、本当に夢であり、夢の実現であり、もう主としてのプライドも保てますし、もう感謝感激なんですよ。それでそれをね、まあ12歳、3歳から生理があって苦労して、そして、まあ筋肉もないし、頭もね、女性の頭はやっぱり男性がかなり小さいんです。それはですね、理由があるんですよ。生物学的に言いますとね、子供を産むっていうのがすごい負担なんで、女性は他のところに力を尽くしますともう子供を産めないんですよ、実際。本当にそうなんですよ。ですから頭脳で空小さくして、全部小さくして、子供を産んで育てることに集中しないとダメなんですね。それから人間の体って縦にこう立ってるでしょう。そうするとね、女性は特有に頑張んなきゃいけないことがあるんですね。お腹に子供を作るのは哺乳動物全部なんですよ。ところが他の哺乳動物はみんな四つ足ですから、お腹に子供ができても落ちないんですよ。ところが人間はね、縦にこう立ってるんでね、子供が下に落ちちゃうんですよ。だから妊娠中ね、歩けないんですよ。まあ簡単に言えば立っては歩けないんですよ。これでものすごくここでは詳しくね、ちょっとこう、言うのに難しいことなんで、ちょっと生物学的にこれを言うとね、皆さんが非常に神経質になったりして、こんなこと言っていいのかとかなるから、僕言いませんけど、それだけでも大変なんです。もちろん、ほとんどが女の子として産んで、性別は男と女が一々なんですけど、その中で男の子は男の子にしてるのも、女性が妊娠中にするんですよ。それはもう大変なことなんですよ。ねえ、失敗すると、ちょっとね、女性らしい仕草をする男の人が出てきちゃうんですけど、まあ、ひどくなると本当に女性として人生を送らざるを得ない人も出てくるんです。これも全部女性がそれ分担してるんですね。頭もさっき女性小さいって言いますけど、子供に教える頭脳はあるんです。あるっていうか、男性よりが発達してるんですね。で、これは、まあ、1990年の、僕は1990年の赤毛猿のニューロンの研究で知ったんですけども、女性の脳の言語のストラクチャー、構造はですね、これは子供に言語を教えるようにできてるんです。ええ。男はだから教えちゃいけないんですよ。本当言えばね。男は別の面が発達してるんですよ。なんか敵と戦うとかね。狐が向こう行ったらこうやるとかね。そういうのに長けていますから、理性的であり、計算的であり、冷静なんですよ。ところが、お母さんは全然違うんです。例えば、お母さんが子供と一緒にうたた寝してるでしょ？うたた寝してても子供の調子が悪くなったら気がつくんですよ。そういうね、もう 子供を育てるのはものすごい大変ですから、もちろん栄養もそうだし、何をどこにしまってるかも全部覚えるわけですよ。だから長期的なことは苦手なんです。だから僕ね、女性がね、現在政治家になるとかいうのはよほど考えた方がいいんですよ。それで女性はそういう点が弱いと。だから気象予報士がね、ものすごく女性の気象予報士が温暖化大変だ大変だって言う、あなたね、地球の温度が変わるっていうのは、どのくらいの時間の感じで変わりますかと。つまりね、物事は小さいと早く変わるんです。でかいとね、ルートに比例するんですけどね、物理的には。だから、2倍になると変化のスピードが 1.4 分の1になるんです。ルート2ですからね。だから4倍になるとやってそこで2分の1になるんです。だから人間の尺度で地球の気温を考えちゃいけないんですよ。人間はたった 1. 点何メートルしかないじゃないですか。地球はものすごくでかいでしょ。だから全ての変化を自分の感覚じゃなくて地球の感覚になってやらなきゃいけないんです。そういうことは女性は今のところできないんです。だから産業革命から 1.5 年とかね、変なこと言ってそれを根拠にして地球の気温が崩壊するなんて言うの。崩壊するにはどのくらいの時間がいるのかってことをまず計算してほしいんですよ。女性の気象予報士はね、地球の気温っていうのはどのくらいのスピードで変わるのかと。そのスピードっていうのは必ず大きさのルートに比例しますか。ええ。だから人間は100年で死んじゃいますけど、地球はもう46億年も経ってるわけですよ。そういう原理原則を考えるのはやっぱり女性はちょっと苦手なんです。苦手な理由は何かって言ったら、子供を育てるとき、産んで育てるときに、そんなこと考えちゃいけないんですよ。今度は。物事ってのは、何でも正しい考え方があるんじゃないんです。地球のことを考えるときは、子供のことを考えちゃいけないんですよ。地球と子供と一緒じゃないんですね。だから子供と考えるときは、細かいことも全部必要なんですよ。今日は水筒を持たせたかしら。ね。ああ、道を渡るときにちゃんと被災を見なさいよって注意したかしら。冷蔵庫の中に何か残ってるけど、あれは腐ってないか。全部分かってないと子供は育てられないんです。それから子供を産んで育てるってものすごく大切なんで、ものすごく大切なんで、子供を産まない人も育てない人も同じように被害を受けちゃうんです。生理でね、行動が制限されたり、畑を耕そうと思っても筋肉がなかったり、ね、私どうしてくれんの？私子供産まないのよ。いやだけどね、それは女性の役割として付与されてる。で、そういう女性で結婚しなくて子供を持たない女性は大きな被害者なんです。それは生物の作りから言って他に方法がないんですよ。実はないんです。ないから全員の女性に負荷をかけて申し訳ないと思ってるわけですね。だけど僕はよくね、こういう話するとね、私子供いないんですからその話はいらないんですっていうような人が多いんですけど、違うんですよ。それで僕は一回計算したわけです。ここでも言いましたけど。一体人間というのは他人の子供と自分の子供と差があるのか、どのくらい差があるのか。日本人はほとんどありません。ええ。それはね、日本人ばかりじゃないんですけど、日本人は特にありません。僕の計算ではね。だって、猿と人間で遺伝子が 1.8% しか違わないんですよ。100% のうち、猿と人間が同じ遺伝子は 99.2%。98.2%。それから人間同士ですと黒人と白人でも 0.1 いくつですよ。違いがある。0.1 いくつですから、1000分の1個ぐらい違いがある。遺伝子で1000分の1個ぐらい。で、日本人だとね、もっと少ないんです。だから僕ね、自分で、これね、遺伝子の学問がどんどん進んだらもっと定量的ではっきりしたデータが出てきますけども、日本人同士の子供の差、自分の子供と他人の子供、ほとんど同じですよ。0.001 違うぐらいなんですよ。僕計算してみる。ええー、と思いましたね。ただ、外側の形ね。例えば、白人は白いとか、黒人は黒いとか、目が青いとかいうのにちょっと目立つんですよ。ところが、その人の体の構造から、頭の構造からほとんど同じなんですよ。むしろね、生みの親より育ての親っていうぐらいでね、実は本当にそれが本当なんですよ。つまり、後天的に人間が獲得する性格の方が遺伝的に獲得する性格よりか影響が大きいんです。だからまさに子供というのは生みの親より育つの親なんですよ、実は。遺伝子的にもね、そうなってるんですから。ですから女性全体がですね、子供を産むというもうかけがえのない大切なこと、これをやるっていうことは大変なことなんですよ。ですから今ね、 大家族が亡くなって、家族のサポートがなくなって、女性で子供を育てるの大変だから。で、ノイローゼになって子供をね、ちょっといじめたりなんかする母親もいますけど、これ当然なんですよ。だって、すごい大変なことなんですから。すごい大変なことを各家族で育てるって、それはまあ大変なんですよ。で、それから、独身の女性、子供のいない女性、みんな同じなんですよ。だからまあ言ってみれば、甥とか姪を、こう、可愛がったりすることは必要なんですね。女性は必要だと僕は思います。それで、まあそういうことで、それに伴って女性はできるだけ子供を産んで育てるのに必要じゃないことは全部外してるんです。外さざるを得ないんですよ、もう大変。もっと大変なのは、例えば現在ね、女の子1万人生まれると男の子1万600人生まれるんですけど、600人多く産んでるのは女性じゃないかっていう、女性が原因してんじゃ、母親が原因してんじゃないかって言われてるわけです。まだはっきりしませんよ。なんで男の子600人多く産むかっていうと、二十歳になるまで、1万人あたり600人男の子の方が多く死ぬんですよ。それを考えて男の子の数を多く産んでる。これも女性じゃないかと言われてるんです。ということはどういうことかっていうと、女性が子供を産み育て、それによって人類というものを続けるという仕事がどんなに大切な仕事かっていうことなんですね。これに誇りを持ってほしいんです。何背広着てね、そんな、事務所とか政治やってね、なの何にも偉いことないですよ。ええ、偉いことありません。女性は一人一人小学生の子供を育てるってのはもうノーベル賞級に偉いんですよ。人間にとって絶対そうですよ。ノーベル賞なんか一つくらいなくなってどうってことありませんけど。お母さんが小学生の子供を育てなかったらもう大変なことですから。それをサポートしてるのが子供を持たなかった独身だった女性もそれをサポートしてるわけですよ。とんでもないことなんですよ。男女のトイレを一緒にするとかね。あなた何言ってんですか？男女のトイレが別であるということが我々のプライドなんですよ。我々のおじいさんおばあさんお父さんお母さん我々子供孫とつながってる。そのつなげるということに全力を注いでるのが男女トイレが別にあったりね。してるってことなんですよね。まあいいや。それでですね。まあ、独創的なのが苦手。それはね、なんで独創的が女性苦手かっつったら、もちろん小説も、絵画も、音楽も、男性がほとんどです。そういう創造性のあるですね。まあ、科学も結構そうなんです。それは女性が虐げられてるからじゃないんです。女性に独創性を持たせると、我々の希望が達成されないんです。我々の希望っていうのはもちろん、子供を産んで育てて、ちゃんとした子供をやってもらう。小学校の頃に忘れ物しないように出る。交通事故に遭わないように出る。それ全部やってるのお母さんなんですからね。お母さん、およびお母さんのアシストの女性ですよ。まあ、物理学っていうのは、僕なんか専門ですけど、集合体を維持するには、ある程度の犠牲も出るんです。全然犠牲出ないで集合体を維持するってできないんですよ。これはね、分布っていうものがあって仕方がないんですね。で、まあそういうことで、子供を産まない女性も、独身の女性も同じように生理があって、そして苦労して人生を送るのはなぜかっていうこともよく考えてね。女性の政治をやる人はやってほしいですね。それから女性の癌年齢、ちょっとこれ触れますけども、女性はね、癌の発生率は男性に比べてちょうど2分の1なんだ。癌っていうのは自分が死ぬきっかけを作る非常に重要な病気なんですね。病気っていうかシステムなんだ。で、男性の癌が女性の2倍だっていうことは、男性と女性と比べて、男性は2分の1の価値しかないってことだと僕は思ってるんです。僕はですよ。なぜかって言ったら、癌っていうのは自殺ですからね。ビルから落ちるのも自殺だけど、癌も自殺なんですよ。まあ、自分で勝手に体温をね、36度に下げたり、それからいろいろ無茶なことやったり、戦争やって突撃して死んだり、みんな自殺じゃないですか。みんな男性ですよ、これ。ほぼほとんど男性です。ええ。だからまあ女性の癌が2分の1っていうことは何を言ってるかって言ったら女性が子供を作るということがいかに大切だとみんなが考えてるか人間全部で考えてるかってことはわかりますね。ところがね、女性の癌っていうのはね、閉経したらほとんどなくなっていくんです。曲線書くとこんななっちゃうんです。男性はそれからがこう癌年齢なんですね。つまり男性は年を取るといらない。女性は閉経が終わると生きててもらわなきゃいけない。っていうね、形になってる。それはいろんなもので分かりますね。 世の中のことってのは原理原則を貫くように一番重要なことが表面に現れるようにできてるんですね。ですから僕は女性のがん年齢と男性のがん年齢を比較しますとね、ああ、ここでもね、我々が女性の方が貴重、まあ男性が貴重じゃないってことないんですけどね、女性の方が大切なんだということを、がんの発生率でも出てきてるなというふうに僕なんかは思います。これは僕が科学者の考え方というのはそういう考え方だと思いますね。で、まあこれからはですね、非常に難しい問題が起こりますね。今まではだいたい20歳で女性は結婚し、40歳で死にますから。だから結婚生活は20年なんですね。特に片割れが死ぬと結婚生活は実態上はなくなりますから。まあそういう意味では、50歳までの平均寿命の時でも結婚生活は20年なんです。しかし、現在の女性で寿命が80歳になって結婚は20年しか持たないというふうに思っている女性すごく少ないんです。ですからほとんどの女性が閉経前後で夫婦愛がなくなったり離婚を考えたりしちゃうんですよ。これはどうしてかって言ったら、もともと人間の体の設計が結婚20年なんです。そういうところがだんだんだんだん進んできて80歳になった寿命が。そうすると結婚生活がまあ結婚も遅くなってるからまあ50年ぐらいなんですけど、20年が50年になったら考え方変えなきゃダメなんですね。だからその男のね、定年との錯覚と書きましたけど、女性の方も結構錯覚してるんです。子供を持つっていうことも錯覚してるし、結婚生活が20年が突然50年になった。だって江戸時代ばかりじゃなくて、1920年、今から100年前まで結婚生活20年しかなかったわけです。それは突然増えたわけでしょ？で、ここでね、やっぱり女性の欠陥が出ちゃうんです。女性の専門家はそこをね、十分に考えてあげなきゃいけない。考えないんです。ええ。なんか、最近離婚が増えたわね、と。そういうふうに捉える。これは女性が子供を育てる上で必要だからそれでいいんですよ。だけど、なんで熟年離婚なんつってるかって言うと、熟年離婚が当たり前なんです。歴史から言えば。なんたって4万年は熟年まで夫婦が行かなかったの。だ熟年になっても夫婦っていうのはここ50年ぐらい出てきたわけですから、それは歪みがあります。まあそういうことも女性の専門家はね、本当に考えてあげてほしいと。やっぱ男性もそこは女性の問題だからあんまりね、考えないんで、女性が考えてほしいと僕は思っております。